は過去の歩みが編み出しました。未来は現在の歩みが編み出します。今を生きる私たちは未来を編む一本の針、希望ある未来を築くために先人の残した言葉を編み込んでいきます。命をつなぐ架け橋、戦争体験記を読む。この番組は東京都中央区の自費出版図書館が所蔵している戦争体験記の中からその一部を朗読してお送りします。ナビゲーターは立教 YMCA の江波葵です。今回は近藤克実著、七人の遺髪、ソマン国境の開拓団より逃れての中から、佐渡開拓団後の玉砕を逃れてお聞きいただきます。著者の近藤克実さんは1928年昭和3年長野県浪江村に生まれました。1943年昭和18年、克実さん16歳の時、祖父龍太郎、祖母末、父光一、母千代、そして二人の弟忠和と龍三、妹幸子の一家八人は、中学に入学したばかりの一子一人を残し、南信州号開拓団に入団、満州に向かいます。しかし、その二年後、厳冬の地でおじい様が他界。日本の敗戦が間近になった8月にはソ連軍が侵攻し、克実さん一家も山野を逃げ惑う日々を送ることになります。そして開拓団一行が到着した鹿島台団地でソ連軍の銃撃に遭い、お父様が亡くなりました。残った家族は佐渡開拓団跡にたどり着きます。しかし、そこで待ち受けていたのは、開拓団の三大悲劇の一つと数えられ、山崎豊子の小説、大地の子にも記された、佐渡開拓団跡事件でした。ソ連軍の攻撃が続く中、多くの開拓団移民が集団自決を図ったのです。克実さん家族は、命からがら逃げおおせましたが、その後間もなくソ連軍に捕虜として捕らえられました。この時の様子を記した手記を朗読します。朗読は読み聞かせボランティアの遠藤信子さんです。
七人の遺髪より、佐渡開拓団後の玉砕を逃れて、みんなが歩く方向についていくと、また開拓団の集落跡に着きました。この団の人たちは、引き上げた後で置き去りにされた豚や鶏が自由に餌を拾って食べていました。佐渡開拓団と書いた大きな表札が目につきました。この先何が起ころうとも、一時ここで休んで負傷した人の手当てなどすることになりました。深い井戸があり、おいしい水を飲むことができました。久しぶりで手や顔を洗い、屋根の下で寝起きができるのです。窓には花模様のカーテンがかかっていて、人のぬくもりさえ感じられます。台所には鍋も茶碗もそのままになっています。畑にはバレーショやかぼちゃ、トウモロコシがたくさん作付けされていて、私たちを上から救ってくれました。このままここにいられたらと心の安らぎを感じるほどでした。その頃、どこからともなく日本は戦争に負けたのではないかという噂が流れていました。弟たちは、そんなことは絶対ないよ、 まだ俺らが生きてるじゃないか、日本が負けてたまるものか、とか、お国のために死ぬのは平気だけど、何の役にも立たないで死ぬのは嫌だ。その時が来たら、君が代を歌って勇ましく死んでやる、などと胸を張って言います。この12、3歳の少年たちに何の罪があるのでしょう。国を信じ、親を信じ、死を信じて、未来ある若い命はやがて誰にも知られず、荒野に消えようとしていたのです。もうこの先どこへ逃げたらよいかわからない。ソ連兵や暴民がここへ攻めてきたら玉砕するほかはない。それとも、と、さまざまな考えが無言のうちに大人たちの胸にはあったようです。父を亡くした私たちの家族は心細く、不安が募るばかりでした。身体障害者の子を殺して自害する親、反狂乱になって幼子を深い井戸に投げ込んでしまった若い母親、その子の泣き声が井戸の中から響いていたたまれませんが、やがて声は細くなりかすかになって消えました。このような事件はあちこちで起こって、生きる気力が失われそうでした。無理に命を絶つことは絶対に許さない。祖母と母はそう言い続けました。そして私たちもそれを誓い合いました。不気味な戦車の通る地響きや飛行機の旋回する音は止むことがありません。こんな不安な時を過ごしているとき、100メートルほど離れた畑にソ連軍の飛行機が不時着しました。元気のいい少年たち数人は偵察に出かけました。弟忠和と龍三も仲間に入って行ってしまいました。母が心配して様子を見に行くようにというので、私も友達と3人で、恐る恐る見に行きました。すると途中でドンドンと鈍い銃声が聞こえます。遠く豆粒くらいに見える人影は日本人の団体らしく、銃声はそこから聞こえてくるようです。もう足がすくんで歩けなくなっていると弟たちが帰ってきました。飛行機の不時着を見に行ったはずなのに、すごいとこを見てしまった、と息をのみのみ話したのは、ある日本人の一団体がソ連兵に包囲され、なぶり殺しになるよりは、と日本人同士、肉親同士が打ち合っているとのこと。私たちもびっくりして、早く団の人たちと相談しようと急いで帰ってみると、こちらは今までのこの団体は一応解散し自由行動にすると決まったところでした。身軽で元気な人たちは何人かずつ集まってここを抜け出す準備をしていました。私の家族は父親がいません。母は決心したような面持ちで家族全員の髪の毛を切り、それぞれ小さい紙に包んで名前を書いたものと現在のこの惨状を記した紙切れとを自分の晒しの胴巻きの中に入れ、弟忠和の腰に巻きつけました。お前一人でも生きて内地の土を踏んで、これをおじさんに届けておくれ。それに、ひとしを一人ぼっちにしたくない。二人で生きるんだよ。13歳の忠和にすべてを託し、この場を抜け出そうとしている人にぜひ連れて行ってくれるようお願いしました。その人は、母が心から信頼している人だったのです。 私たちは祈る気持ちで忠和の一行を見送りましたが、翌朝弟は一人で帰ってきたのです。どうして？母が叱りつけると弟は泣いて、これから先は連れて行かれない、帰れと言われた。俺はみんなと一緒に死ぬ方がいい。死ぬことは誰だっていつだってできる。だがここで死んだら本当に犬死にになってしまう。何が何でも生き抜くことを考えよ。わかったか？母は強い口調で言いました。泣き虫だった母はその時涙一つ見せませんでした。そして忠和に託した胴巻きを外して再び自分の胴に巻き直していました。解散して2日目、ついにここもソ連兵に包囲されてしまいました。私は片桐さんのことが心配でした。父上が足に負傷して歩くことができないのです。たいちゃんどうする？私は相談に行きました。彼女は落ち着いて覚悟をしている様子です。私は父を連れて逃げ出すことができないから、家族と一緒に。あとは言葉になりません。たえちゃん。私が言ったとき、急に機関銃の音が響きました。もう言葉を交わす間もなく夢中で家族のもとに飛んできてみると、みんな逃げる用意をして足も地につかない様子で私を待っていました。母が「幸子をおぶってやって」と紐を差し出すので、私は急いで幸子を背負い、頭を風呂敷で自分の胸の方へ抱えるようにして、母や弟の名を呼びながらソ連兵が撃ってくる反対側の湿地帯の方へ逃げました。おばあちゃん、お母ちゃん、忠和、龍蔵と必死で叫びながら膝まで浸かる湿地の中を逃げ惑いました。銃弾がピューと頭上や耳元をかすめます。弾丸に当たって倒れている婦人や子供があちこちにいるのに声すらかけられません。ただ夢中で銃声の遠くなる方へと逃げました。奇跡のように山の中腹で母、祖母、弟たちに会うことができました。幸子も背中から顔を出して、家族6人無事にこの場から逃げられたのを喜び合いました。ああ、命があったのだ。我に帰り辺りを見回した時は夕闇に包まれて、佐渡開拓団あたりの空は真っ赤に染まり、ところどころに濃い火の手が上がっていました。次の日の夜明け頃、いつも母を慕っていた新妻が大きなお腹でこれまで頑張ってきたのに、どうやら流産らしいということになりました。母は彼女を膝の上に寝かせて背中をさすっていました。敵に見つかるので焚き火ができません。私たちは木の葉を集めて体を温めてやり、明るくなるのを待ちました。その後、その奥さんが悲しそうな青ざめた顔で山中を歩いているのを見て、私はとても気の毒でたまりませんでした。彼女も夫が軍に召集された妻の一人だったのです。
今回は近藤克美著、7人の遺髪、ソ満国境の開拓団より逃れての中から、 佐渡開拓団跡の玉砕を逃れてお聞きいただきました。朗読は遠藤信子さんでした。
命をつなぐ架け橋、戦争体験記を読む。番組では皆様のご感想をお待ちしています。番組ブログのコメントにいただくか、おはがきでお寄せください。また自費出版された戦争体験記の寄贈も受け付けています。いずれも宛先は郵便番号 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 1-19-9 小暮ビル4階自費出版図書館内、命をつなぐ架け橋です。この番組は自費出版図書館と命をつなぐ架け橋制作プロジェクトがお送りしました。ナビゲーターは榎並葵でした。